今ここは世田谷のもう本当に一等地というか住宅街の中にこれだけ広い敷地のねあるお寺に来てるんですが、ちょっと不思議なポスターを見つけました。国宝彦根城築城400年祭。彦根城って言ったら彦根城ですよ。あの琵琶湖の方にねある彦根なんですけれども、あのひこにゃんっていうすごい可愛らしい猫なのかウサギなのかネズミなのか、まあよくわからないんですけど、あの兜をかぶって角が生えている、多分猫でしょうね、ひこにゃんっていうぐらいだから。そのひこにゃんがボンと、書かれたポスターがあります。今ちょうど彦根城が400年祭を行っているそうなんですが、まあ、こんなところでね彦根城のポスターを見ることになるとは思いませんでしたけれども、ひこにゃん地元にはとっても愛されているキャラクターだそうです。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回も前回に引き続き世田谷区にある大慶山豪徳寺にお邪魔します。前回私が本堂と間違えた山門をくぐって正面の建物仏殿のその左脇に貼ってあったポスターが、先ほどお伝えしたように遠く離れた滋賀県の彦根城築城400年のポスターでした。なぜここ豪徳寺に何百キロも離れたお城のポスターが貼ってあるのでしょうか。不思議に思いながらも次は隣の建物へと向かいます。するとさらに不思議なものがあります。招き猫。
そのポスターからちょっと左手に入ったところにまたあの門があってですね、建物があるんです。これは何ですか。招き猫観音、招き福観音。招き猫がですね、まあ、このお寺のシンボルマークにもなってるんですけれども、その観音様を祀ったお堂だということです。あ、正福観音って書いてありますね。正福観音、中にはあ、招き猫がたくさん飾られてます。ここの招き猫はみんな右手を上げてるんですね。招き猫を買うときは注意しなきゃいけないんですよ。福を呼ぶのが右手、商売繁盛が左手。だからこの豪徳寺には右手を上げてるのしか大体いないんですけど、その招き猫が3体、4体、5体ぐらい飾られてますね。そしてこのお寺の横がさっきの赤門でした。この正福観音の横道の門っていうのかな、お茶室ではなかったんですね。その正福観音を横から出る門が赤門となっています。じゃあせっかく鐘があるので鐘も鳴らしておきましょう。いい音が鳴りました。
招き猫の観音様が祀られている正福殿、左脇にはさらに招き猫が。
さあ裏手に、ああいっぱいいた。正福観音の裏手に招き猫奉納所。これはどういうことだろう。皆さん招き猫を飼ってここに奉納していくっていうことですかね。あのすごい数の本当にねちっちゃいね2センチぐらいの大きさの招き猫から大きいものだと30センチぐらいのものまで、ものすごい数の招き猫が置かれています。奉納所だからきっとこれはもうお家で福を呼んだ猫をありがとうございましたって言ってね供養してもらうものなのかもしれません。これだけ揃うといいですね。ちょっとお家に飾りたくなりますね。みんないろんなところを見てる猫がみんな右手を上げて福を呼んでます。
本当にたくさんありました招き猫。ここの招き猫は
招く福の猫の子。子は児童の児と書いて子と読みます。招き猫。ここ豪徳寺のシンボルともいえる三段の棚に奉納されている大小の招き猫。たくさんの招き猫が右手を上げて福を呼んでいる姿を見るとなんだか笑みがこぼれてしまいます。私はここでもう一つ疑問が出てきました。なぜ豪徳寺のシンボルが招き猫なのか。それは先ほど謎に思った滋賀県の彦根城のポスターと関係があります。彦根城の城主は言わずと知れた井伊家。その井伊家の彦根藩藩主の井伊直孝がこの豪徳寺の前を通りかかった時です。門前にいた猫に手招きをされて寺の中に入ったところ、突然の雷雨が起こり、井伊直孝はその雷雨を免れることができました。そしてこれぞ神の光徳と喜んで豪徳寺に帰依をして、福を招き寄せた猫は死後手厚く葬られ、現在正福殿に猫観音として祀られるようになったということです。そんな深く関係している井伊直孝をはじめ、井伊家のお墓がここ豪徳寺にはいくつもあります。私たちはそんな豪徳寺の墓所に向かいます。
お寺の裏手に歩いてきました、お墓が一帯に広がるんですが、右手の奥の方に一般のお墓がずらっと並んでいて、そしてですね、左半分ぐらいはすべてこれ井伊家の関係のお墓がずらっと並んでるようです。もうかなり古い感じで、ちょっと朽ちた感じのねするお墓が多いんですけれども、お墓にカラス、まさになんか東京のお墓っていう感じがしますね。井伊家といえば、その招き猫の発祥となったもともとの由来の人はですね、井伊直孝さんという人なんですが、そのずっと先に、後には歴史の教科書に出てくる井伊直弼っていう人がいますよね。その井伊直弼のお墓もこの豪徳寺には安置されています。多分ね、一番奥のがそうだと思うんですけども、看板が出てきました。説明付きですから多分あれでしょうね。すっごい背の高い松の木に守られながらお墓にお花が添えられています。
井伊家の中で最も名を残したのは直孝よりも直弼でした。そんな直弼のお墓が井伊家の墓地の一番奥にありました。
東京散策。
井伊直弼の墓、一番奥までやってきました。井伊直弼といえば、江戸時代の本当に末期ですよね、桜田門外の変、桜田門の変で暗殺されてしまった大老ですけれども、いろいろとですね、日米修好通商条約など調印したり、本当に歴史でね出てくるいろいろなその鎖国を解くような実績を残した人でもあります。そして常に暗殺の危機にさらされていたということなんですけど、安政7年の3月に暗殺されてしまいました。そして井伊家というのはもともとさっきの彦根城のね方にお城があるんですが、この井伊直弼さんは世田谷号であるこの豪徳寺に埋葬されたということです。大きいお墓で一つ一つがすごくね広めに囲われていて、古いのでそれほど豪華な感じではないんですけれども、ちゃんとお花が添えられていて、そして後ろの木も綺麗にカットされていてね、ものすごく大きい杉の木なんですよ。本当にこのお墓を守るぞっていう感じに枝を伸ばしていて迫力があります。
威厳を感じる立派なお墓。今のお墓のように綺麗な長方形の墓石ではなく、三重の塔の天井部分によく似たものが施されている墓石。長い年月を表す苔がその墓石に付着しています。井伊直弼は幕末、 江戸幕府大老となり、事実上の幕府最高権力者となります。その後、日米修好通商条約への調印や徳川家重の将軍職継承の反対を大弾圧した事件安政の大獄や、天皇の許可なく日米修好通商条約の締結を進めるなどした直助は、後に貿易の神と呼ばれます。しかし最後は江戸城桜田門外で反対派水戸藩と薩摩藩の老子に殺害され、その一生を終えました。長きにわたり江戸幕府を支えてきた井伊家は、滋賀県の彦根ではなく江戸があった東京で眠りについています。豪徳寺に来られた時にはぜひこの墓所も寄ってみてください。さて、私たちはお寺の山門より5分ほど離れた場所にある世田谷城址公園に着きました。今回訪れた豪徳寺の前回期、井伊家の前の持ち主である吉良氏の城跡です。
お寺のすぐ裏手の世田谷城址公園という公園にやってきました。世田谷にお城があったんですね。そんなことにまずびっくりなんですけど、世田谷城というのは、吉良さんという方が住んでいたということなんですが、吉良というと、松の間のあの吉良さんを思い出しますけれども、あの吉良さんではない、ちょっと関係がない吉良さんらしいんですね。清和源氏とそれから足利家に関係のある吉良さんという方らしいんですが、その吉良さんがお城をここに建てまして、そのお城の跡が公園となって残っています。もう緑が生い茂っていて、すぐ近くにお寺の緑もあって、この辺り一帯かなり住宅街の中でさらにね、過ごしやすい緑の憩いの場という感じがします。城址公園、本当にもうお城は跡形もないんですけれども、ちょっと石垣がそれらしさをよく見ると、そう見えなくもないかなという感じですね。階段が連なっていて上の方にも上がれますので、ちょっと上までね、上がってみましょうか。
お城があったとは到底思えない公園です。地図を見てみると、この城跡のすぐ裏手に豪徳寺があることになります。おそらくお城の敷地内にお寺を築いたのでしょう。今では超高級住宅街の世田谷、広い敷地面積を考えると少々羨ましくなります。
ちょっとお城の形が難しいんですが、入り口から小高い丘みたいになっているところ、階段を登っていくとすぐ裏はですね、急にガクンと下がるんですよね。多分高いところに建物を建てて、その周りは低くして、石垣を建てて、人がなかなか入ってこれないように形をしてるんだと思うんですけれども、下もまだまだ公園は続いていきそうです。でもそれほど大きなお城ではないですね。世田谷城、なんかちょっとここにお城が建っている様子を思い浮かべながら登ってきましたけれども、世田谷のこんな一等地に城址公園が残っているというのがちょっと驚きました。
さて、今日の散策の締めは東急世田谷線への乗車です。なかなか乗り心地の良い2両編成の電車。さすがもともと路面電車だったという世田谷線、バスみたいでした。車両も新しく、新鮮さも感じることができました。乗った区間は上の町と書いて上町と読む上町から、宮の坂、今回の出発地の山下、松原、そして終着駅の下高井戸と乗ってきました。
下高井戸は京王線で新宿までつながっている、なのでここから新宿に出るのもまたすぐ近くということなんですね。途中山下駅で降りれば、今日最初に降りた小田急線の豪徳寺駅にもすぐですし、いろんな線がいろんなところでつながっているので、とっても便利な街だなって感じました。世田谷線ということで、その世田谷区を走っている線なんですけれども、さすがですね、みんなが憧れるこの高級住宅街という、 趣たっぷりの街で、あの一軒一軒のお家も素晴らしく大きいですし、すごくまあ、それほど大きなお庭があるような豪邸っていうイメージではないんですけれども、すごく手入れされた感じの、見てて気持ちいい感じのお家がたくさん並んでいて、そしてとてもね、都心に近いところではあるんですが、セミの声がものすごく綺麗に聞こえるような、そんな住宅街でした。いいですね、世田谷ってね。なんかこの辺りに住んだらとってもなんかいいな、なんていう風に改めて感じる今日の散策でした。
閑静で高級住宅街の世田谷、その世田谷の中心部に境内がある豪徳寺。私が想像していたよりも広い境内でした。羨ましかったです。そうそう、このお寺の招き猫はすべて右手を上げて福を呼んでいましたが、商売繁盛を願う左手を上げた招き猫と両方購入してお部屋に置いておくなんて贅沢なことをしてもいいらしいですよ。置き場所があまりないという方には、初めから両手を上げている招き猫もあるらしく、そちらもおすすめします。さあ、今回の散策はここまで。次回は足立区にある円天寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。